のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日まあ
はい
ゲストもいらっしゃらずと、はい、久しぶりやね。
久々ですね。
3人で、ね、久しぶりですね。
2ヶ月ぶり3ヶ月ぶりかな。前回はあの LGBT の友が来ていただいて、
はい、
でその前の時が、エリカちゃん。
あ、そうそうそうそう、
あの音楽会、
音楽会、
うん、
今ぐらいじゃなかったか。
あ、もう、この間の
先週終わった。
先週終わった、
はい、どうだったんだろう、どうだったんだろう。
よかったですよ。
あ、そうなんですね。
やっぱりプロ の,、はい、プロ の, あの何オンエアする人がついてたので、
へ、
若干配置の音を乱れたけど、きちっとして、でカメラアングルもやっぱプロやね。
4
カ所ぐらいガンガンカメラ撮っていってっていう。
あ、
そう、オンラインでビリさん見とったんですか。
はい、僕オンラインで、
はい、
アーカイブ 見れへんのかな。ちょっ
とアーカイブ見れる言ってました。
見れます。
でアーカイブがやっぱり一番綺麗な音で綺麗な画像や言ってましたわ。
まあ、そうですよね、
やっぱり。はい、
うん、
そこ後でちょっと編集できるから。
そうです、そうです、多分あのズームでしたよね、オンライン
は。 はい、
ズームやると画質が落として中継されるんですよ。ただアーカイブってなってくると、その時に撮った綺麗な録画データ、ビデオに撮った録画データを使って編集かけてると思うん で
音源はそこに撮った音源になるんでね。
うーん、
ズームの場合はどうしてもあの電話回線の音になるんで、音悪いんですよ。
こんなになんかテクノロジーが発達しててもそういうところで落ちるんですか。質が
落ちるみたい
な、ね、質が落ちるんですよ。いろいろ
できるやろうに。
できると思うんやけど
ね。こんなハイテクノロジーな時代ですよ。本当
ズームやとできひんけど、こう YouTube とかやったらできてると思います。音もクリアやし、映像もクリアやと思います。
YouTube は
YouTube やと、
はあ、ただあれでしょ、だからパソコンとかスマホ の,、
はい、
あの電波の回線が電話の Wi-Fi とかあれやから音が落ちるんでしょ。あれ、
あ、そうなの。光やと大丈夫なんです。
大丈夫みたいな、
はあ、いろいろあるんでしょうね。上がりと下りの
今、はい、今僕はあのあれなんですよ、そのあの持ったことのない、
はい、
パソコンっていうやつを、
ほう、
いうやつ買おうかな思って。
やめた方がええ、違うの。
もうね、ウォーリーにそのいっぱい売ってるけどどうやねん実際みたいな話になったら、もうね、あの社長は多分ね、あの長続きもせえへんと思うし、あの多分そんな高度なことをするわけがないから、うん、あの大阪の日本橋行って中古で2万円ぐらいのやつ買うたらええんちゃいますとか言うんですよ。
だって、ね、あの目的はなんでパソコン持つの。
え、いや、ちょっと月に一遍ぐらい、あの、
なんか何すんの、何を、
うちのズーム飲み会とかの
そのためだけに。
それやったらタブレットの方が綺麗ですよ。
え、タブレットやとね、
うん、
ズームに入ると一人か二人しかこう出てこないんですよ、顔が。
いやいやいや、そんなことないですよ。
パソコンやったらあんななんか12人とか
16人とか。あの、iPad、
iPad っちゃうんですよ。
あ、だ iPad 買うてもダメです
よ。 iPad はもったいないです。もったいないです。
もったいない。
中古のパソコンの方が安い。
それやったらあの、
はい、
中古のパソコンでもあの、はい、Google Chrome ってあるじゃないですか。
あります、あります。
あれやったら安くて画像めっちゃ綺麗ですよ。あのうちの娘あの Google Chrome であのオンライン授業やってるんで、
へ
え、Zoom やったらあれが一番綺麗ですよ。
へえ、なるほど。
オンライン飲み会するの。
次行か。
それいいっすね。
でそのオンライン飲み会の、
うん、
まあ知れてるんですよ、
うん、
40人ぐらいなんですよ。
あ、そうなの。40人
で入ってくるのは20人ぐらいなのかな。
はいはいはい。
であの一応最初の30分は誰も邪魔をしないでくれと、
うん、
一人で喋らせてくれと。でね、もうなんかね、もう、うん、顔見えてると僕も 気になるっちゅうか、
はいはいはい、
そのああ誰やら久しぶりやなとか、
はいはい、
そんなことをこう言うてると なんかほんまにただの雑談してるだけで終わって聞く感じで、なんか自分の中でなんかこう納得感がなくて、やっぱり誰にも邪魔されずに一人で最低30分は喋りたいなと。で30分は全員ミュートにしといてよ言うて、一人で喋らせてもいいけど言うて、容態勢いで一人で30分喋るんですよ。
30分ね。
ああ気持ち、30分経ったで、ほなぼちぼちあの自由に購入しようかみたいな。ほんまようわからんんですよ。
いいなそれ。
そのためにパソコンを探してると。
いやもうあのウォーリー先生がおっしゃる通り、あの日本橋行って
日本橋行って、
うん、もうこうしたい。 Google コム、
Google コムってやつは安くてええですわ。
危ないですよ。最先端ですよ Google コムは。
そうなん、うん、
最先端は危ないです。余計なもんいろいろついてる可能性がある。あ
ついてない、ついてない、
ついてないですか。
あのネット画面と Google の名前しかないから、あれに余分なもん入れさせんかったら絶対入れへんから。
余分なもん入れさせてってことなんですか。
いやちゃんとあのアプリをね自分でこうクリックすると追加できるようになってるんですよパソコンって。それは中古で買ってもそうやないですか。
あそうですそうです。あ
中古で買うても真っさらな。
基本は中古で買うたら真っさらです。
真っさらです、
真っさらです、真っさらです。インターネットができますっていうのがあるぐらいです。
そうそうそ
う、
う
ん。
でそれでいいんでしょ。
それでいい。もうそれだけでズームうちやつを入れた
ら、ね、
そうか。あれでハイテクノロジーな時代なのにの話から、
はい
はい、
だけど本当なんかこう、
はい、
まあ、時代が変わるということはこの間まで必要だったものがそれよりもっといいものが誰かが開発したら、うん、一気に世界にいろんなシェアを持ってたところなんかも一気にゼロになるみたいな。ハイテク系ってああいうの怖いですよね。
怖いですよね。一日にして変わっちゃうからね。そうです
ね。ガラッとなんかね新アイテムなり新テクノロジー出てきたら変わりますからね。
しかも値段半分以下とかだったらな。
最たるもんがあれじゃないですか、あのポケットベルじゃないですか。
ああ、
うん、いや今僕ねほんまにみんな不安やろな、その業界の人と思うの。車ですよ、車、うん、
車ね、
うん、要はガソリンで動いてるだけの今のこの車たちの大半はものの10年とか15年でほぼゴミになっていくんじゃないですか、これ。
なると思いますね。
でどんどんガソリンスタンドが経営成り立たなくなってきて、
なってるなってる、
なあの給油するとこ少なくなってきたら、うん、めっちゃ不便なわけで、うん、でハイブリッドは日本は強いでしょ。
強いですね。
ハイブリッドは強いけどヨーロッパとかから行くとハイブリッドでもガソリンは燃やせやないかっていうことで、
はい、
なんかもうハイブリッド反対みたいな。
でも電気
みんな EV なんでしょ。そうそう、電気自動車でしょ、うん、けどその中でやっぱりトヨタはすごいなと僕は勝手に思ってるんですけど、ね、あの水素の車、水素って空気中の二酸化炭素と化学反応を起こすことによって電気を起こして水を出すんでしょ。
そうそうそう、
すごいですよね。
すごいですよ。
走れば走るほど二酸化炭素を減らしていくんでしょ。空気中の二酸化炭素を燃料の一部にしながら走っていくわけなんでしょ。
はい、
それ世界一でしょ。
今のところは一なんかな。
え、どうなんすか。
いや、これから世界の皆さんが何を選択するかっていうことやわな。
うん、
はい、水素で二酸化炭素との結合から発電しながら走るなら、まあ極端かもしれんけどすげえこう蓄電池というかバッテリーの性能さえ上がったら外出してる間に車が電気を作ってですよ、うん、で帰ってきた車と家のメインコンセントかなんかをピッてつなげたら電気代0円で車の中に溜まってる電気で生活ができて、で電気減ってきたぞって言ったらまたどっか走って用事に行って帰ってきたらまた電気が増えてとかになったら電気代0円になったら超スーパークリーンですよね。
そうでいいんですね。
ねえ、
ほー、どうなるんですかね。
だってヨーロッパのみんな EVEV って言うてるけど、
はい、
EV っちゅうやつは結局はうちなり、
はい、
その
発電所
なり電気スタンドみたいなところのやつで、はい、電気を買わなあかんわけやんか、
はい、
そうそうそう
そう、でそれに比べて水素の要するに単価が安かったとしたら ほら世界シェア取れるんちゃうかなと思ったり、災害の時も安心やとかさ。
確かにそうですね。災害の時になったら電気止まったら車止まりってなりますけどね。
ただ発火と爆発のリスクだけが水素が高いっていうのでヨーロッパの人は敬遠するみたいですけどね。
あ、そうなんですか。
へえ。
水素ってまかり間違えたらすごい爆発の発火力。
そうですね。理科の実験とかでドーンと落としてびっくりしましたもんね。そうそうそう、すごいって言って興奮したを覚えてますもん。
でもその力をトヨタさんはエンジンに、ね、生かしたわけやからすごいな。
でそれがね、循環すれば社長言った通り水ができるだけ電気ができるだけっていうすごいクリーンなエネルギーにはなりますからね。
ねえ、そう思ったら、
はい、
もうなんかこの何ですか、あの DOHC とか言うてね僕まあ昔あの中学の時の技術課程の、はい、テストで DOHC とは何の略かで、なんじゃそれと思いながら全然分からなかったから、俺 D はドイ
ドイ
で O は王貞治ドイ O H H 張本張本さんで C はシピン巨人軍のあの9連続優勝の、
はいはい、V9 時のメンバー
の V9 往年のジャイアンツメンバーって書いて先生に呼び出されてるめっちゃしばかれたドイ王張本シピンって書いてそれでがために覚えたんですよ。ダブルオーバーヘッドカムの略なんですね。あれね、
ダブルオーバーヘッドカムの略なんですね。何やろうと思いながら聞いてましたわ。
え、DOHC 知らん？
DOHC 知らないですよ。
あ、そうなんや。
なんかエンジンの今話聞いた感じ、エンジンかなんかバイクかなんかの。
そうです、エンジンエンジン、
エンジンの構造のあれですよね。
DOHC。
これってみんな知ってるんですか？
僕らの世代知ってる。
中学かなんかの技術課程のね、授業で。なんかさ、こう注入があってさ、まずあのガソリンが噴射されて、
はい、
圧縮して、
はい、
で発火、点火、
はい、
爆発のこれを4工程を繰り返してるからホーストロックっていう
でしょ。
でそれが1分間に、
はい、
要するに普通にエンジンかけてるだけでも1000とかのメーター刺すやん。
刺します、刺します。1
分から1000回動いてるんですよね。
1000回こうピストンしてるってことですよね。
ピストン1回の中で要は、はい、あの吸入、圧縮、
点
火、爆発をの4工程を1000回繰り返してて、リオで踏んで5000回転と上がってる時は
1分
間に5000回しゃー動いて、
うん、
それをタイヤを動かす動力に変えていってるわけやんか。
はいはいはいはい。
でもそっちの道の専門家の人も電気自動車とか水素自動車だらけになったら構造の全てが変わるんやから、
全部変わりますわね、
うん、それで生きてる人たちは、うん、もうそうそう長くないんだぞっていうのがまあ分かってたらまだね、対処もできるか知らんけど、それが時代の移り変わりの怖さっちゃ怖さですよね。という話をちょっとしてみたかった、まあ、土井王張本氏あんまり関係ない話じゃないけど、ちょっと言うてみたかっただけ。
あれ、そっちの方が面白い
もうなんすいや、ほやけどですよ、こういう話の流れから、うん、さっきそれこそ収録始まる前にビリーさんのコンサルの話しとったじゃないですか、
はいはいはい、
もし今、まあ、こういう時代背景やからビリーさんうちのガソリンスタンドどうしようってなったら、ビリーさんはどんなアドバイスをされるんですか、うん、アドバイスというのがコンサルというか、
いや僕のコンサルやり方っていうから、その社長さんの、
はい、
と会社の結局どうなりたいかっていうゴールをまず決めない限り無理なんで、
はいはいはい、
でゴール決めたら、そのゴールがガソリン売るっていうことじゃなかったら、
はい、
他の道探すんですよ。
ああ、なるほど、ここのガソリンスタンドにこだわらんぜ、ええー、ぜっていうところですよね。
でもね、
う
ん、今30年やってきて、
はい、
その品物売ってる商品にこだわってる会社さんは一つもなかったですよ、やっぱり。やっぱり
へ
あの喜んでもらうってことがやっぱり大前提になる会社ばっかりなんで、
はい、
だから商品は変わってもいいと。
はいはいはい、
ただ今お付き合いとか出会ってるお客様でやる人たちをもっと喜ばす方法がないかな、商品ないかなっていう風になってきたら、それこそまたねたくさんの方に会いに行って新しいマーケットやったりっていうのがハマっていくんで、
それ
は、はい、
ガソリン車がどんどんさ、
はい、
少ななるとはいえやで、
はい、
例えば国の法律で、うん、ガソリン車は走ってはいけませんっていうことまでできひんでしょ。
ないでしょうね、
ね、うん、ちゅうたら、
はい、
やっぱり あのエンジン音じゃなきゃダメなんだっていうさ、フェラーリとかポルシェなんかのその良さをやっぱり味わいたいんだっていう人はやっぱりガソリン車に乗るんじゃないのかな。ってなってくるとガソリンスタンドが減れば減るほど競合が少なくなるから、供給の仕方の工夫を変えれば、
なるほど、
オンリーワンのなんか仕事としてキープしていけれるかもしれんわな、
うん、なるほどなるほど。
だから乗り換えることが基地なのか、
はいはいはい、
守ることが基地なのか
は、はい、
やっぱその人次第になっていきますよね。何でもそうですよね、
うん、どういう自分でありたいかなりたいかっていうところをしっかり定めていないと、
うん、結局こうさっきも今来る時も、はい、うん、だからちっちゃい消防車みたいなのが走っとったんですよ。
ちっちゃい消防車、
ちっちゃい消防車、
めっちゃちっちゃい消防車だな。
走りましたね。
そのね、ちっちゃい消防車だと見た目は思ったんですよ。
真っ赤でね。
そうけど、それがまたなんでか知らんけど、ウォーリーがね、こんな公用車やのに、うん、ナンバープレート7777って、うん、なんか個人の人が選んで撮ったみたいな、こんなナンバープレートつけるってあるんですかねって言うて話してたんですよ、
はいはいはい、
でもお前消防車にしてはだいぶちっちゃいぞこれって言うて、
はい、
で真っ赤なんですよ、うん、これで横にはこんなホースみたいなこう巻いてるやつ横にくっついててね、
うん、
それどう見てもやっぱり消防車やなと、うん、せっかくそんなボンボン燃えてるあのおわーっていくらのでかい消防車でなんかいわゆる消防車っていうんじゃなしに、なんか町の消防団が使うような感じかなと思ってて、でこう距離が近づいていったら、何だっけ、なんとか検定車、
なんか調査検定なんたら車とか、なんかそういうこう
そういうワードが書いてあったんです。
調べますせみたいな感じの車やった
ん、ね、何やろな、この何を調査して何を検定すんねんやろうな、うん、消防車みたいな格好しやがってみたいな、あ、もしかしたら全国にあるこの消火栓、火事起こった時に水引っ張るためのその消火栓の、はいはいはい、例えば水質がどうかとか、それとかそこから出る水の勢いが何本パワーがあるかみたいなやつをたまにメンテナンスしなければならないみたいなことがあるんかなっていう、そういう話で一応は僕らの中では落ち着いたんですけど、だけど見方を変えたら、あ、これは公用車ではなくて株式会社なんとかっていうな、
書いてありましたね、
書いてあったんで、
はい、
ここの社長はきっとめっちゃニッチな世界を狙ったんちゃうかと、
うん、
消火栓が商売になるなんて普通あんまり思わへんねみたいな、
うん、
もしかしたらここの社長はすごい頭のいい人かもしれへんよねみたいな話を今来る時の岸南もそんなこと話しとったんですよ、うん、なんかそういう時代ですよね、なんかね、
本当そう思いますよ、
確かに確かに、
みんなが分かってるところの世界だともう値段の競争になってまうだけで、
はい、
こんな珍しいことやってんのあんたしかおれへんわっていうのを見つける時代なんちゃうかなとね。
ほんまですわ、
ね、
まさにですよね、うん、
だって世の中に、
はい、
そんな仕事になるのって珍しい仕事の会社ありますもん ね、
ね
ありますよね、う
ん、そんなんばっかり検索できるなんかとかないかな。
それはなんかあるかもしれませんね、検索で、うん、
もう知ってるやつでほんま、
はい、
あの過去にちょっとこのブラックな世界にちょっとだけ行っとったことがあって、
ブラック
でもそいつはやっぱりそのブラックな世界に行ってたという、
はいはい、
人生利益があるがために、う
ん、はい、
あの何かにつけてこう、いちいちそういうのが出てくるから大変なん で、
はい
はい、で個人で何かをせねばと、
うん、
でそいつが得意なのは魚釣るぐらいのことで、
うん、
ほんでルアーを手作りでね、世の中にないようなルアーばっかり考えて作って、それをインターネットでどんどんそれを公開し始めたら、やっぱり変なもんを欲しがる人っていうのがおるらしくって、これ作ってあげるとその売れていく、はい、そのマニアックな連中はマニアックなやつらと友達関係作っとるやん、
はいはいはいはい、
だからそのマニアックがマニアックにつなげていくんですって。ほいで今やね、そいつが作るルアーね、
はいはいはい、
もうアップすれば30分も経たないうちに全部完売するんですって。
すごいな。
でね、世界中からオファー来るんですって。もう国境またいでマニアックからマニアックの口コミが広がってんねん。
はあ、こっちな世界やな。
だから釣り好きの中、釣り好きっていうのもあんた人生の何パー、人生って全人口の何パーセント釣り好きっておる？ 10% もおらへん
いけないですね、
うん、そう 3% とかそんな話やと思うね、
はい、
でその 3% の中のさ、
はいはいはい、
見たこともないような釣れるかどうかもわからないのになんだかこのルアーは美しいみたいなそこに魅力を感じると 3% の中の 1% しかおらへんかってもうそれを世界にマーケットを広げたら日本だけで考えたら数十人数百人かもしれんけどそれを世界にマーケットを広げたらさ
ものすごいね
ものすごく数になりますよね
すごいわ
ほんで一人で作って一人で揚げてるだけなら備えに大量生産せんでるわけやしオンリーワンなんで値段なんていいねですもんね
いいねですわ
でガンマカツとかそんなところに勝負仕掛けてきえへんわけやからたくさん売れるもんばっか作るわけですからね、
はいはい
はい、なんか個人レベルでだってもうみんなさっきの話じゃないけどみんな携帯持ってみんな放送局みたいなもんじゃないですか
本当そうです
よみんなテレビ局とラジオ局を手のひらに載せてるようなもんやから今の時代
うん
そしたらなんかこうおもろいこの人っていう、まあ、千分の一ぐらいの面白さをあえて狙うのがいい時代が来てるような気しますよね
もう競争がない世界ですよね
そうそうそう
比べられることのないところですよね。
そうそうそう、うん、穏やかなね、うん、いつもさ よそがこんなん作ってきたらもううち一瞬で終わるわみたいなね、うん、ビビりながら仕事しとらなあかんかんのもかなわんで
なるほどな
突き詰めりゃ、はい、好きでたまらん何かとかさ、
はい、
あると思うよな一人一つずつぐらいは誰しもさその唯一無二を磨いていくみたいな研いでいくみたいな
あるある、
うん、ね
結構ありますわね
あそうそうそんな話してたらあれや、
はい、
今度2月19日の IBS、
はい、
うちの三男坊の発表のあれビリさんも来てくれるん
ですか行きます行きます
ねえ、はい、ありがとうございますいや IBS も来期のね、
はい、
学生さんまだ絶賛募集中なんで
募集中なんですね今ね
今ちょうどこれ受験の時期で、
はいはいはい、
例えば思ってたところに受からんかったとか切ない話やけど、うん、でも意外とね物の見方を変えればそう行きたいなと思ってた大学落ちたとか、うん、高校に去年だって一人おったもんね北九州で3月のあれ10日ぐらいに、
うん
ね、朝からお母さんは高校受験のテストを受けに行ったと思ってたらそいつ受験に行かなくて、そのままゲーセンで遊んでたっていうやつがゲーセンで遊んでた日の夜にまあ、僕の講演あって、
うん、
でそこへお母さんも怒り狂ってもうあんたええ加減にしや言うてどうせ道外すんやったら外れて生きてる人の話聞いた方がええちゃうなみたいなそういうノリやったんやと思うんやけどで僕の講演会来たらそいつなんか知らんけどちょっと僕に興味持って、
はいはいはい、
で終わった後に喋りかけてきて、うん、ほんで高村さん聞いてくださいよこの子ほんまね、テスト受けに受験や言うて私らかってずっとそのことを気にしながらこの子中心で生活してきたのに今日テストも受けに行かんとゲーセンで一日遊んどったいてもうほんま苦しみだろうが僕らあなたって言うてんでまあまあお母さん、まあ、そない怒りなさんなや言うてでもお前もなかなか度胸あるよなバレるって分かっとったろうがって言ってけどお前どうすんねんって高校とかも興味ねえしとかとか言い出してねそうなんやでもお母さんがでこの子ねでやればできる子なんですよ言って、
うん、
でもねやろうとせえへんのですよ、はいはいはい、って言うから、うん、お前俺とそっくりやな俺も実はやればできる子やったはずなんや言うてけど勉強せえへんかったんよ言うてだからお前と俺とちょっと似てるかもしれんぞってなこと言い出したら、
うん、
なんか急にちょっとニコニコ笑い出してね、うん、ほんでお前のやつはいっそのこともここ行かんと、うん、こんな学校あんでって言って IBS のその英語力つくよって、
はいはいはい、
で日本の歴史のことやああいうのんでねとにかく家族みたいに学校のねそのクラスを作っていく、うん、もう合宿とかも遊びの中に学びありみたいな、 で不思議なぐらいに生徒みんなのこう心にスイッチが入るから、はいはいはい、だからこう教えられて身につける勉強じゃなくて、うんうん、もうやりたくて頑張りたくてしょうがないみたいな気持ちにみんながなっていく、ほんま家族みたいなもんが出来上がっていく学校があってなっつって話し始めたら急に食いついてきて、でいやなんかその学校やったら行ってみたいかなとかって、いやお前俺口で説明してるだけやぞってでもまあ中村さんがそんな気言うてくれるんやったら俺縁のもんもあるなと思うんやってゲーセン行ったのも俺やしで行き先見失ってんのも俺やしみたいな、ほんまお前ちょっと興味あんのって、でも3月ももう10日やから大丈夫かなって思いながら僕南学院長と電話かけて院長ちょっとハプニング発生で、いつも人生はハプニングがつきものですから何でしたって言うから、いやこんな中学3年生が今僕の目の前におるんでさと、受験に行かずにゲーセンで1日遊んでたらしいんやけど、でも IBS の面白さ素晴らしさみたいな話、僕はちょっと今立ち話で喋っただけなんやけど、こいつ興味ちょっと持っててって、うん、今からでも滑り込みってありですか、うん大丈夫ですよいけるんやみたいな、
いけるんや
だからほんま、ね、世の中のああこれがダメだった、あれがダメだった、でもダメだったおかげで想像もしていなかった、ね、鹿児島の学校に行ったその1年間が人生のターニングポイントになったっていうのも何人もそうやっておるし、その中卒の15歳のその子 IBS でめちゃくちゃ頑張ってね、めっちゃ英語の実力もつけて、ほら本人もお母さんもあんた高校行かんでよかったって言って今言ってんですよね、ちゅうことは受かることがいいことで落ちることがダメなわけじゃなくて、ね、その時間をどう生きるかが大事なわけですよね。
おっしゃる通り。
だから世の中の受験生諸君ね、本当、あの困った時の最後のもしかするとビッグチャンスが鹿児島にあるかもしれんからね、なんかどうしようかなとかで行ったところでどうなんかなとかね、なんかいろんなあの思いがもしあったり、まあ、落ちたとかみたいなんで、それでもやっぱ何かしらの勉強をと思うんだったら、あの IBS ほんま滑り込みでまだ全然いけるから、あと1ヶ月は滑り込みいけるでしょ、で落ちたがために行って、
はい、
それで出会いがすごくあったりとか、
そうですよね、
ね、そういうことになったら、だって僕だって高校受験落ちてるし、うんうんうん、落ちたがために行きたくもなかった私立行ったおかげでこの人生につながったわけですから別に受かった落ちたはどうちゅうことないんかもしれんなって、
考えたらそうかもしれ
ません
ね、
そうなんですよ、全部 OK なんよって思っときゃいいんね、
あそこはでもね、英語が嫌いやったから中学の嫌いやったからっていう概念覆してくれますもんね、
覆してくれる
本当に、
あの自らがやる気になる、
そうそうあれがすごいですよ、ね、
そしてあの同期生同士のあの連帯感とチームワークと何とも言えないあの絆っていうんですかね、あれは普通の学校では得られやんと思いますよ、ほんまに、
学校ってあんな感じがいいんだろうなっていう学校見本みたいなですもんね、
本当超おすすめなんで、まだ滑り込み OK やからまあ一応あの名誉保護会長としては、
はい、
あの空席があるって聞くとね、
あ、なんか
埋めたくなってく
る僕も応援したくなります
よ、ね、なるほど、
で南院長もどっちかやったらあのそういうことで生徒集めるために頑張ろうみたいな、そういう雰囲気あんま出さないじゃないですかそうすると余計なんかね おせっかいしたくなってく
る、
ね、
なるほど、
ぜひ IBS 外語学院という鹿児島ある学校ね、
そうですね、はい、
一遍見調べて問い合わせぐらいのことをしてみられてもいいんちゃうかなみたいに、
いいですよね、
思うんで、
はい、その際は中村文明さんっていう言葉を使ってもいいんですか
いいよいいよおたことのうてもラジオで聞きました
あいいです、ね、なるほどなるほど、
はい、そんな感じでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
瞳に映る僕 僕らの瞳に映る